皆さんこんにちは。心理カウンセラーの渡辺大輝です。このチャンネルでは自分を満たして自分らしく生きるをテーマに、あなたがあなたらしくいられるような心が安らぐメッセージをお届けしています。はい、今日もね、レターにお答えしていきます。最初ね、ちょっと雑談、ライトなね、レターをご紹介させてもらって、で、その後がご相談になってます。2人目のね、妊活をしたいなと思ってるのですが、1人目でね、いろいろ精神的に辛く、夫との関係も悪くなった、ね、ことがあるので、2人目がね、ちょっと不安ですという方のご相談をね、ご紹介しますので、はい、ぜひね、最後までお付き合いいただければと思います。はい、では最初の方いきましょう。鍋友ネーム、あーちゃん。あーちゃん、いつもありがとうございます。はい、いつも楽しく聞かせてもらってます。質問です。渡辺風さんのホッとする飲み物はありますか？私は筋トレを始めてから水が好きになり、ほとんど水なのですが、ホッとしたい時はコーヒーを飲みたくなります。自宅でというよりセブンのコーヒーが好きなので買いに行きます。ご自宅の近くにセブンイレブンあるんでしょうね。歩いて行ける距離にね。渡辺風さんのおすすめあれば知りたいです。はい。レターありがとうございます。うん、いいですね。こういうね、雑談レター大好きですよ。ありがとうございます。ホッとする。ホッとするというか、おすすめのね、なんか飲み物。ホッとする飲み物ありますかっていうことなんですけど、渡辺夫婦のね、飲み物事情をお話しすると、普段は水です。ブリタっていうね、浄水器がありまして、ポット型のね、浄水器なんですけど、それに水道水バーって入れて、ろ過されたお水を普段飲んでます。でも、常温ですね。冷やしてない。夏場でも冷やしてなくて、常温のお水。これをね、まあ朝から晩まで、飲んでます。ご飯食べる時もお水ですね。うん。常温のお水。これが基本。まあだいぶ、ブリタ買ってからなんで、まあもう2年、3年とか。うん。結構この常温のお水飲むっていうのが習慣になってますね。うん、なんかあんまりこう冷たいものを飲むとね、ちょっと胃に負担が、胃腸に負担がかかったりとか言ったりするじゃないですか。で、夏場とかね、やっぱ冷たいもの飲みたいなーみたいな気分にもともとなってたんですけど、なんか意外と常温になれると、なんか普通というか、うん、常温でええやんってことで、ブリタのね、浄水のお水を飲んでます。もともとなんか麦茶とか、煮出して、ストックして冷蔵庫入れてとかね、そういうスタイルの方も多いと思うんですけど、やってたんですけど、もうお水、常温のお水を普段飲んでますと。で、ホッとする飲み物ね。僕らね、二人ともコーヒーは大好きなんで、まあ、ほぼ毎日コーヒーは飲んでます。もうそれはなんか、ホッとしたい、ホッとするというか、もうなんか、ちょっと半分習慣みたいな感じなんですけど、まあ、普通にね、飲みたいから飲むみたいな、好きなんでね、コーヒーはよく飲んでます。で、このコーヒーが、ネスカフェのね、ネスレのドルチェグストとかいうね、デバイスがありまして、これなんかカップというか、カプセルを機械にポッて入れて、ボタンを押したらこう抽出してくれるみたいなね、機械があるんですよ。これ、もう何年前かな、1年前、2年前とかに、そのイオンとかでね、たまたまなんかそれの実演販売みたいな、してて、で、それでなんかその営業のお兄さんに声かけられて、どうですかとか言って。で、飲んでみたら、美味しくて、あ、こんなうまいんやって。なって、家でね、普通にドリップしてるやつよりも、なんかよっぽど美味しくて、あ、こんな美味しいんやって思って、まあ、まんまと営業に乗せられて契約したっていうやつなんですけど、まあ、気に入ってて使ってます。まあ、すぐね、カプセルポイって入れて、抽出できて楽っていうのもあるし、美味しいんですよ。なんかそのカプセルが、こう、ひいた豆が入ってるんですけど、その、なんか密封されて酸素抜いてみたいな、こう、鮮度を保った形で、こう、封印されてるんで、だから自分でなんか豆管理するよりもよっぽど鮮度高くこうね、こう豆がね保存されてるんで、まあ美味しいっていう。で、なんかスタバのねカプセルとかがあって、まあ割とそれをよく使ってるんですけど、なんかスタバのいろんな、ブレンドのねコーヒーが、 家で飲めますみたいな感じで、お家でスタバ気分をね、味わいながら。コーヒーは、そのドルチェグストってやつで基本入れてますね。あ、そう、夏場はね、なんかアイスコーヒーとかいうラインナップもあって、そのカップに氷あらかじめ入れといて、そのメモリね設定して抽出、ホットで抽出したら、こう氷にね、氷入りのカップに注がれて、でそれの水で冷やされて、ちょうどアイスコーヒーのいい感じになるようにできてて、あ、美味しいんですよ、うん、っていう、まあコーヒー、ネスカフェ、ネスレのドルチェグストですね、はい、使ってますっていうのと、まあ基本これでプラス炭酸水ですね、ソーダストリームっていう、こう炭酸のね、こう自分で炭酸水作れる機械があって、まあそれで炭酸水作って、もう何も入ってない炭酸ウォーターを飲むときもある。もうこれはユミの方が好きなんですけど、ユミがよく夏場とかね、氷入りの炭酸水とか飲んでたりするぐらいかな。なんか最近はもうラインナップとしてはそれぐらいで、お菓子とかね、なんかたまたまこうケーキとかね、その なんかその甘い系のお菓子を買ってきたりとかもらったりとかなんかしたときに、お茶受けとして、じゃあちょっと紅茶、今日は紅茶入れてみようかとか、もらった紅茶あるか入れようかとかね、もらったお茶あるか入れようかとかってやったりするんですけど、なんかあんまり日常の中で飲んでなくて、うん、でも好きなんですよね。紅茶も別に好きやし、緑茶やらね、黒豆茶とか、そのルイボスティーとかね、そういう系も好きやし、まあ基本何でも好きなんで何でも好きなんで飲むんですけど、なんか普段のルーティーンの中にはなんか入ってなくて、ちょっとこうお菓子とかね、なんかこう、あ、今日はこれ入れてみようみたいな、こう特別な時に入れるみたいな、まあそれが結構紅茶系とかですね、お茶系になってますかね。あとちなみにね、あのあーちゃんのレターの中でね、セブンが出てきたんで、あのセブンイレブンで一時期ちょっとハマってたっていうか、今でもまあ好きかな、うん、やつがあって、あの最近ね、最近というか、まあ前からあるんか知らないですけど、スムージーの機械あるじゃないですか。どの店舗でもあるわけじゃないと思うんですけど、結構まあ普通にあると思う、うん、スムージー機械、コーヒー入れるマシンじゃなくて、なんかね、冷凍庫から、冷凍庫に商品が並んでて、そのなんかヨーグルト、ブルーベリーとかバナナなんたらとか、いくつか何種類か種類あって、そのカップにね、こうフローズンされた、なんかこうフルーツとかがいろいろ入ってるカップがあって、それを買って、でそのスムージーを作る端末に、買った後にね、コーヒー入れるみたいにセルフでスムージーの端末にセットすると、なんかわーって作ってくれるんですよ。その場でスムージーのこう冷えたやつ、フローズンなんでね、冷えたねスムージーを作ってくれる機械があって、一時期ねそれ結構ハマってました。なんかコーヒーはもう今日飲んだし、コーヒーじゃないねんけどなんか飲みたいので、なんかちょっと甘かったりとか、なんか飲み応えのあるやつこうリフレッシュしたいというか、なんかそういう時にちょうどいい、うんあのスムージーは結構お気に入りで飲んでますかね。 あと今の時期で言うとね、そのコーヒーはコーヒーでも水出しアイスコーヒーっていうのありますよね。スタバでもなんかラインナップあるし、ハリーズとかそういうチェーン店でも、水出し、普通のアイスコーヒーじゃなくて水出しって言って、なんかこうゆっくり時間をかけて抽出しましたみたいなね、そういうアイスコーヒーがあって、あれはあれでね、またなんかなんつうかな、まろやかっていうか、普通のアイスコーヒーとまた違うね、味わいで、まあその時の気分によって、今日は水出しアイスコーヒーで、今日は普通のアイスコーヒーで、いや今日はホットでみたいな感じでカフェに入ると、まあ、どのコーヒーにしようかなって言ってオーダーしたりもしてますかね。まあ、とにかくホッとする飲み物ありますかってことなんですけど、基本コーヒーが好きでして、あとはあの紅茶とか、まあお茶とかね、そういうものも全般好きなんで、お菓子とか、なんかそういう食べるとき、甘いもの食べるときとかに紅茶入れたりとか、普段はコーヒーを飲んだりとかしてますっていうそういう回答になります。レターありがとうございます。はい、では続いてご相談です。なめともネームちかさん、はじめましてちかと申します。いつもラジオ楽しく拝聴しております。ありがとうございます。 今回一人で抱えられない悩みがありレターを送らせていただきました。私は27歳で1歳の子を持つ母です。子供を2人、子供2、3人授かりたいと旦那とは話しており、そろそろ2人目の妊活をしたいなと思っているのですが、1人目妊娠中精神的に辛かったことを思い出してなかなか踏み切れずにおります。精神的に辛かったことはお腹の子が無事に元気に育ってくれているか毎日不安な日を過ごしたこと、医者の診断は受けておりませんがおそらく強迫性障害を発症し、すべての菌が異常に怖かったことが主なエピソードになります。もともと神経質なタイプだと思いますが、日々の暮らしもままならないほど菌が怖くなりました。手の皮がむけるほど手を洗ったり、旦那が出かけたら家中を消毒して回ったり、スーパーの生肉のトレーが触れなかったり、自分でもやめたいのにやめられず本当につらかったのです。妊婦になるとトキソプラズマ、リステリア、コロナ、風疹、麻疹、普段では気にしたことがない菌が胎児に影響を与えるという記事を見たのがきっかけだと思います。旦那に異常な清潔を求め始め、夫婦関係も険悪になりました。今回子育てをしながら強迫性障害を再発したらどうなってしまうのか不安でたまりません。妊娠中のこのエピソードを出すことは夫婦の間でなんとなくのタブーのようになっており、旦那に不安に思っていることを話したいのに話せず、こんな不安を抱えたまま妊活に進んでいいのか悩んでおります。旦那に話すべきなのは分かっているのですが、何をどう話せば気持ちを理解してもらえるのか助言をいただけないでしょうか。旦那は精神疾患等とは無縁のスーパーポジティブ人間です。長文になってしまい申し訳ありません。毎日暑い日が続きますが、お体ご自愛ください。はい、ちかさん、レターありがとうございます。自分でも辞めたいのに辞められず本当に辛かったのですね。不安な気持ちもある中で、でもね、ご自身でも本当はここまでしたくないね、でも気になってね、家中を消毒して回ったり、手の皮がむけるほど手を洗ったりね、辛かったですよね。お腹の子が無事に元気に育ってくれること、これがほんまに、なんていうかな、もうシンプルな願いなんですけど、不安ですよね。僕らも、妊娠ね、期間中とかは、なんか、やっぱこう、お腹の子にとって、これはいいこと、これは良くないこと、みたいな、なんか情報いっぱいあるじゃないですか。ネットで調べたりとかもするとね、普通にこう情報として入ってくるし、で、それはね、お酒は控えましょうとかね、タバコは控えましょうとか、そんな、基本的なねところから、なんかこれを食べた方がいいとか、この栄養素がいいとかね、これは危ない、菌がね、菌がどうこうとかね、そういうことも含めてやっぱいろんな情報入ってくるし、その中でやっぱり健康に育ってほしいっていうシンプルな願いなんですけど、何かこう、これをしてはいけない、こうすべきだみたいなものに結構こう縛られてというか、それが気が気じゃなくなってね、ちょっとなんかあんまり良くない行動してしまった、あれってどうやったんやろみたいなのがちょっと不安になったりとかもして、大丈夫かなって思ったりでね、僕らの場合1人目がこう流産となって、2人目ってなった時に、こうね、やっぱり1人目でこう不幸なね、結果になってしまったので、じゃあ今回はね、しっかり健康で生まれてくれるために、じゃあどうしたらいいのかって、余計もうピリピリ、もう気が気じゃないみたいな、結構精神的に張り詰めてるというか、僕もそうでしたし、特にユミはね、やっぱ自分のお腹の中にね、赤ちゃんがいるわけなんで、もう自分の、なんていうの、食べたものがそのままいくわけやし、自分の精神状態とかもそのまま影響を与えたりするし、よりね、なんかこう不安な張り詰めた日々をね過ごしてたなっていうのも振り返ります。でね、今回ちかさん、旦那に不安に思ってることを話したいのに話せず、こんな不安を抱えたまま妊活に進んでいいのか悩んでおります。旦那に話すべきなのは分かっているのですがね、と書かれていて、ね、話したい、 っていうことが書かれてるんですよ。であればね、話してみませんか？もうこのね、素直な気持ちをそのまま伝えてみるのはどうですか？今回ね、レター書いていただいたんですけど、僕はすごい気持ち伝わりましたよ、ちかさんの思いが。ご自身が本当に辛かったっていうことね、全ての菌が異常に怖くて、異常に怖くて、異常なほど自分のを清潔にしたし、旦那さんにも清潔を求めてしまった。本当はやりたくなかった、やめたいと思ったけどやめられず辛かったっていうご自身の思いが、すごく伝わってきました。このね、思いを旦那さんにね、お伝えしてみる、それはどうでしょうか。まあ結構ね、勇気もいることやと思うし、もともとね、夫婦関係も険悪になりましたって一言書かれてて、まあ相当ね、いろんなことあったんちゃうかなって思うんですよ。で、このね、妊娠中のこのエピソード出すことは夫婦の間でなんとなくのタブーのようになっておりって、書かれて、お互いもだからもう触れないんですよね、その時の話は。なかったことのように、清潔を求めて、ね、険悪になって喧嘩もおそらくたくさんされたと思います。言い合いもしたと思います。で、その時のことがもうタブーになってて封印されちゃってるんですよ。もう、封印。だから、なんか、その、いろいろあった、その、もやもや、何か、こう、すっきり解決したわけじゃなくて、その、出来事は残ってるけど、そのこと、そのもの、もう丸ごと、もう箱に入れちゃって閉じちゃったみたいな。でも、そこにあるんですよ、そこに。だから、いつでも、箱を開いたら、もう、当時のまんまの、こう、二人の、心配やった思い、大変やった、辛かった思い、険悪になった二人の関係、いつでも箱を開けたらまた出てこれるし、なんなら箱閉じてても、なんかこう、もうそこにあるなっていうのを感じてるから、ね、ちかさんも、ね、別に完全に忘れ去ってなかったことになってるわけではなくて、やっぱり今でもそれを思い出して辛いし、じゃあ二人目ってなった時に、また、あの時のようになったらどうしようって思われてるわけで、決してなんかこう消えてるわけではなく、そのまま箱にとりあえずポイって入れといて、なんか残ってるっていう状態だと思うんですよね。で、それって二人の中で解決してない問題なので、なんかやっぱり気になるんやったら、そこちょっともうしんどいけど向き合ってみる、話し合ってみるっていうことを一度されてみてもいいかなって思うんですよ。多分旦那さんも、スーパーポジティブ人間のように思われてるかもしんないですけど、このことはタブーで自分も触れてないってことは、もう見たくない、もう思い出したくない、辛かった、多分旦那さんもすごく辛かったと思うんですよ。だからこそもう蓋しちゃって、もう二人でもうなかったことのように振る舞ってるけど、旦那さんも解決してない問題がそこにあると思うんで、これ今、ちかさんがちょっと、旦那さんに話したいな。ね。私の気持ち分かってほしいなって思われてるのであれば、ぜひ、ちょっと一歩勇気を、出してね、お話しされてみるのはいかがかなって思います。なんか箱にね、しまって置いといても、なんかね、こうもう、これアニメとかゲームとかでもそうですけど、なんかこう、魔王とかをね、頑張って封印するけれども、結局何万年後かに復活しおるんですよ、魔王しぶといですよ結構しぶといです。しぶといし、封印されてる間に逆に力つけてよりパワーアップして復活したりしますからね。それはなんかご自身のなんていうかな、トラウマ体験、いわゆるトラウマ体験みたいなのも結構そういう性質あるんちゃうかなって思ってて、見ないようにして、なかったことのようにして振る舞っててね、過ごしてたとしても、いつの間にかその魔王のね、影響を受けて辛くなってしまったり、悲しくなってしまったり、思い出すこともあるし、思い出さなくても無意識の中で心が魔王に支配されて、そういうね、 ちょっと幸せ、自分の幸せとは遠ざかるような行動とかしてしまうこともあるのかなって思って、で今回ちかさんが、ここね、辛かったことがあって今でも思い出す、で、2人目ね3人目授かりたいっていう話の中でこの1人目で、大変やったこと、夫婦の関係に亀裂を生じさせてしまった、険悪なね空気を生むことになってしまった、今回のことを話したい、ね、向き合ってみたいって思われたってことなんで、この機会をねぜひ生かしてみませんかっていうのが僕の提案です。おそらく旦那さんもそんなことをもう忘れてた、どうでもいいよっていうわけではないと思うんですよね。もしかしたら表面上はね、ああもうそんなこといいよいいよっておっしゃられるかもしれないですけど、スーパーポジティブ人間なんでね。でも何か旦那さんの中にもご自身のことかもしれんし、ちかさんが今どう思われてんのかなっていうのを知りたいっていう気持ちもあるかもしれんし、何か思うところあるんちゃうかなと思うんで、その夫婦の対話のねドアをちかさんが開いてみられたらどうかなって思ってます。応援しています。レターありがとうございました。はい、というわけで、今回の放送以上です。最後までお聞きいただきありがとうございました。このチャンネルのねレター引き続き募集しています。ご相談ご質問、雑談トークテーマリクエスト何でも大丈夫ですので、お気軽にレターをお寄せください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。